どうもグラです。
イサです。
今週は2018年の48号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、久々にちょっとまた、久々にというか、最近結構頻発してる気もしますが、録音ミスによって、今週、火曜だったかに一度録音したんですが、ちょっと音声ファイルの不備がありましたので、同じ内容を取り直すという形で対応していきたいと思います。
はい。
なので、まあ、初めてのように読んだりするつもりではありますが、ところどころ自然になるかもしれませんが、それはそういう感じということで、前回の話し合いをなぞるような形で、手っ取り早く録音できたらなと思っております。では、内容としまして、今回付録として、小冊子がついてきましたので、そちら、一応、ウィークリージャンプが起こる重大アプリタイトル、秋のジャンゲーブアップフェス2018という形で、ジャンプの、10個のアプリ、まあ、アプリゲーム、携帯ゲーム、10個を紹介するような小冊子がついてきました。
そうですね。完全に宣伝でしたね。
そうですね。何か特典があったりとか、もうちょっとおまけとして、何かあるのかなと思いましたが、見てみると本当にただこういうアプリがありますよ。で、直近のキャンペーンはこういう感じですよ。ダウンロード URL はこんな感じですよ。といった、本当に単なるアプリ紹介の内容となっていました。いくつか結構やったやつもあったりはしましたが、僕はどうも、携帯アプリが苦手なので、ログインボーナスを一周回したことがほとんどないので、だいたいそれまでにやらなくなってしまうので、まあまあ、そんな感じのテンションで読みました、冊子。
まあ、なかなか時間取れないですよ。
まあ、そうですね。気がつくと、ログインしてないとかいうことが頻発するので、なかなかやれない体質だなと思ったりもする、アプリいろいろ展開しているようです。まあ、人気が出たらアプリという流れはもう確定している感じです。といったおまけがついておりまして、内容的には今週、関東から表紙がシェルター攻防戦佳境関東カラーの約束のネバーランドとなっていました。ジャンプの表紙の方は大変こう、画力溢れ出る感じの表紙となっておりました。
そうですね。まあ、リアルタッチですから、これはもう実写界の伏線ですなっていう。
まあ、そんなにリアルっていう感じではないんですけどね。
うん。
ただまあ、デフォルメは効いていますが、ちょっと塗りとかが絵画調になっていて、独特の画風の違う感じの存在感のある表紙となっておりました。
はい。
ということで、これからボスになってくるんでしょうか、敵役になってくるんでしょうか、後ろに、敵役も見えてくる感じの表紙から、扉絵の方は完全にハロウィンテイストの、かなりガチめな、モンスターテイストのエマちゃんたちという扉絵になっていました。
そうですね。まあ、襲ってきた人たちを逆に襲ってますからね。はい。シャレになんないですなっていう。
そうですね。そういった設定とかも含めて、そういった演出とかも含めて、完全に仮装というよりかは、本当にモンスターになっているという感じの扉絵でしたね。
そうですね。もう、ユーゴさんとルーカスさんは特にシャレにならなかったですねっていう。
シャレにならないですね。もう、ルーカスさんが笑って、骨の手を振っているあたりとかが、ちょっと笑っていいのやら何やらという感じになってしまいましたが、そういった形で、扉絵もおしゃれな感じのネバーランド、内容としましては第109話で、エマたちはなんとか逃げ合わせ地下空間に行って、安全なところに行ったんですが、エマは責任感とか後悔とか反省とかに押しつぶされそうなところをユーゴさんがやってきてくれるという夢を見て、一方その頃ユーゴさんは、あの世で仲間たちに再会していますという展開でした。
いやー、ユーゴさんが本当の意味で死亡を確認してしまいましたね、今週っていう。
はい、ということで死後の世界まで描いてしまって、もう完全に生きていたネタは使えない状態にしてしまいました。
そうですね。いや、はい、まあ、結構こんな、演出してくるんだ、ネバーランドっていう感じの演出がありましたね、しかしっていう。はい、
まあ、今週、まあ、特徴的なのはやっぱり前半であった、もう死んでいると思っている人が迎えに来てくれる、きつい状況で助けに来てくれるというので、直近だとやっぱり、映画のゼログラビティとか、その、現代で言えばグラビティのあの作品とかでも、こう、もうダメだと思っていた人が助けに来てくれる。それは夢だけれど、きついところで夢の中で助けに来てくれて、それがこう、希望への示唆を、含んでいたりとか、助けてくれたりとか、そういった、まあ、失われた人が一瞬来てくれるかなと思わせることによって、より強調される喪失感みたいな、そういった演出は、まあ僕は好きだなと思いますので。
うん。
今回もそれが効果的に、使われていて、あ、いいなと思いました。
そうですね。僕はちょっとなんか世界観的にこれありなのかなっていうのはちょっとありましたけれども、まあまあ、ユーゴさんのね、状況というかね、この、なんだろう、物語は知りたかったところですからね。そういった意味では良かった展開だと思いますね。
まあ、前半に関しては完全に一応エマの夢としても成立するテイスト、そこら辺のラインをなんとか抑える感じにしてたんで、まあ、その作品のテイスト的に合ってる合ってないっていうことに関しては気にならなかったんですが、それよりもやはり後半でユーゴさんの死後の世界が描かれたのが、僕的には思い切ったなという感じはしましたね。
うん、うん、うん。そうですね。
まあ、それによっていい話感は増しましたが、まあ、逆に喪失感とか切なさとか残酷さとかで言ったらちょっと抑えられる感じもしましたし、
そうですね。今までね、食べられた人たちもいるわけですからねっていう。
はいはいはい。 後ろの世界を描くことによってしかちょっと軽くなってしまうところもあるかなとは思ったりしますし、まあ、ここでユーゴさんが生きてるか死んでるかはっきり示さないっていうのは後々の展開で面白い引きになったかもなという感じもしたので、ここで死を確定させてしまうのはいい話になる一方で、その引きという点においては、何かちょっと、まあまあ、ここでもうすでに完結させてしまう選択肢を取ったのかなという感じの印象はありました。ということです。かなり思い切った演出だな、死後の世界のユーゴさんという感じでしたが、まあそれに対しても、そのユーゴさんの死というのが、まあサブエピソードでまとまっていないのは、それに対してエマがちゃんと、ユーゴの気持ちを受け取って、おじさんの気持ちを受け取って、その死を、感じ取って反応してという感じで、あくまでエマとの関係性、エマのリアクションとしてそれが描かれるんで、まあ単なるサブエピソードではなくて、ちゃんと本筋に絡む、お話として読める感じになっているなと思いました。
そうですね。まあ、本当にだからここで一つの物語が終わってしまった感じなんでね。まあ、次はじゃあエマちゃんたちがこれを受けてね、どうなっていくのかってのが楽しみですね。
敵もきっとなんとか全滅してくれたらいいなと思いますので、新たな敵も出現するのではないか。新しいミッション、果たしてエマちゃんが気づいていたことは何なのか、次の展開大変楽しみにしております。
はい、
では続きましてが、ワンピースの922話でカイドウさん酔っ払った状態で竜でやってきてお城を吹き飛ばしたりしてルフィが殴りかかりますという展開でした。
いやーもうカイドウさん怖いっすねっていう展開でしたねっていう。
まあその力のスケール感、体のスケール感、それと同時にその酔っ払って暴れ回るという感じの一種の神話性みたいなものを感じさせる紹介になっていましたね。
そうですね。だってあれですよ、麦わら一味全滅じゃないですかっていう。
まあ位置的に別にお城の中にいるわけではないので、まあ攻撃範囲の端っこにかすってる感じではありますが、まあ必ずしも攻撃の範囲内にいたとは決まってないですからね。
まあそうですね。
アクロバティックな忍びの技とかで回避してる可能性もありますが、まあまあ必ずしも絶対絶命という感じの印象では読まなかったですよ、僕は。
うん。俺はむしろほんとし、どうやって脱出したんだろう、死んでんじゃねえくらいの感じでしたからねっていう。
はいはい、まあ結構新キャラというか、まあ、それこそやっぱり、くのいちが気になりますからね。
そうだね。
とか、いろいろと、まあ舞台立ても含め、ちょっと新しい要素いろいろありますんで、その辺の新要素がうまいこと働いて、何か面白おかしいギミックで脱出してるかな、とか、とも期待はしています。
そうですね。しかし、本当にワンピースは先が読めないカオス展開ですね、っていう。
はいはいはい。いや、本当最後のところできちんと殴りかかるルフィのこの主人公感、一線を踏み越えていく感じというのは、やっぱりルフィだなと思いましたよ。
いやそうですね。ここはもう、ここで行かなかったら、ルフィじゃないですからね。っていう、はいはい、
このルフィ感とそれに振り回される。あと、一応こう、みんなをかばう意味で率先して前に出ていくというローさんもやっぱり、ある種の主人公らしさがありましたからね。
そうですね。う
ん、その点でちゃんとルフィと並び立ってる感じの、この二人のコンビ感。それが、カイドウさんの前に立ってどうなるか大変楽しみですよ。
そうですね。いやー、本当にカイドウさんはもう、もうアンタッチャブルだったジャックさんがね、もうなんか、中間管理職の常識人になってるくらいですからねっていう。
ああ、確かにそうですね。確かに、カイドウさんの暴れっぷりに対してはジャックさんも一歩引いてるというか困ってるっていう感じ。ジャックさん、まあこれから下々のものに対してひどいことをしてくれると思いますよ、きっと。
そうだね。
あくまで上に対してはそれですから。
うん。
いや、そういった感じで、なかなか酔っ払って暴れる対象を持って、それに困る部下たちという感じ、この関係性、まあ、神話性というか神様性みたいなもの、そういったものを含めて、竜太一という展開がどうなっていくか、大変スケール大きくなりそうで、本当にこの最後の駒の、最後の見開きのこのスケール感の相手にどう戦っていくかは、大変絵面としても楽しみですからね。
そうですね。
いや、大変面白くなってきました。では続きましてが、ワールドトリガー連載再開です。今回、長らく休載していましたが、体調が整ったのか、とりあえず週刊少年ジャンプで、5週分掲載の上で月刊のジャンプスクエアに移籍することになりました。ワールドトリガー今週から連載再開です。どういった振り返りがあるのかと思ったら、1ページでさらっと流す、あらすじ紹介も、タマコマ第2の次なる戦いは B 級ランク戦ラウンド7と、もう世界観も何もかも全て無視していきなりここからですからね。
うん、
結構綿密なあらすじ紹介あるのかなということも思ったりしましたが、決してそんなことはなく、もうさらっとした紹介でした。まあなんとか思い出せるんですけどね。
そうですね。まあまあまあ、なんか、ジャンププラスかなんかで、前の話4話くらい読めましたし、それで 復習しましょうってことですよ。
はいはい。まあ、その辺は Web との連携も活かしてこれるところかなという感じではありました。で、内容としましては、第165話で、その、ランク戦、ラウンド7に向けて、おさむくん何か嫌な予感とかしてるんですが、とりあえずヒュースさんを仲間に加えて、そのヒュースさん新メンバーにみんないろいろと、警戒している中、マップが決定したんで、おさむくんそれに対して作戦を立てます展開でした。
そうですね。まあでもまず先には、足原大輔復活って言いたいですねっていう。
はいはい。もう裏返ってたらいいんですけどね。
そうですね。毒裏返ってるといいんですけどね。まあさすがにそうもいかないんで、スクエア遺跡なんですけどね。
そうですね。
いやでも本当にこうやってワールドトリガーが見れるってだけでもなんかすごい感無量でしたよ、今週はっていう。
はいはいはい。いや本当になんか、常にどっかやっぱり心配ですし、なんでしょうね。心にしこりではありましたからね。
うん。
いや、連載再開したことによって、本当に心の底から、ストレートに気持ちよく、スッキリと爽快にジャンプを読むことができた気がしますよ。
そうですね。本当に救済がないのは2年ぶりとかなんでしたっけ？
みたいですね。
ハンター、ハンターもワールドトリガーも乗ってる。いや、もう、レアジャンプですよっていう。
いや、本当に、いや、貴重なジャンプ。これからも救済のない雑誌だったらいいなと。まあ、漫画家さんが無理しないのが一番ではありますが、救済のない状態、それをうまく維持していけたらいいなとは思いますよ。
そうですね。だから、まあ、そしてね、途中の話ではあったわけだけれども、本当に全員の名前がしっかり載ったり、ちゃんと一人一人に単独でセリフがあったりとかで、導入としては分かりやすかったですよね、っていう。
まあ、そうですね。一応、こう、いろいろと説明が込み込みで、まあ、ストーリー展開的にはもう、本当に先週までもやってましたよっていうぐらい、さらっとストーリー的には進めていきましたが、それぞれキャラクターの見せ方とかに関しては、で、現状の説明とかに関しては、ちゃんとその、連載再開を意識した構成になってましたね。
そうですね。いや、はい。まあ、なんで本当にこっちも、ああ、この人、誰々だ、こんな役割だったって思い出しながら読んでましたからね。
はいはいはい。いやー、ということで、内容的には一応、こう、おさむくんの不安というものをピックアップして、で、その、サスペンス的な引っ張り、一体何か良くないことが起こるんだろうか、といった引っ張りと同時に、ヒュースさんの加入によるパワーアップ展開、これでみんなの度肝を抜いてやろうじゃないかという、このパワーアップ展開、両方の、その、不安と期待の両方の引きがある感じで、大変先の展開気になるので、5週でいいとこまで行ってくれたらなと思います。
そうですね、はい。
では続きましてが、ジャンプコミック12巻好評発売中、秋のもみじとさぎりちゃん魅惑のセンターカラーのゆらぎそのゆなさんでした。センターカラーは紅葉の中修行して服が透けているのに、気づいているのかいないのか、こちらに声をかけてくるさぎりさんという一枚でした。
はい、もうもみじいい仕事してますねっていう展開でしたねっていう、ま
あ、もみじが大事なところを隠してるんですが、それよりもやっぱりこのシチュエーション、服が濡れて透けて、まあ綺麗な景色の中濡れて透けて、それに気づかずにこちらに相対しているサギちゃんというこのシチュエーションは大変来るものがありましたね。
そうですね、ノーブラなんすねっていう。
まあ修行ですから、水ごりで、はいはい、水ごりですから
はいはいはい。
まあ、当然ですし、大変いいシチュエーションをいただきました。で、内容としましては第133話で、サギさん何か様子がおかしくて、それは揺らぎそうのみんなに対して力が及んでないことに落ち込んでるんじゃと周りが心配するんですが、その点も小枯らし君のおかげで、自分にきちんと自信を持っているんで大丈夫でしたが、悩んでいたのは実は婚約者の宵野坂尺人さんというのが来たからでしたという展開でした。
何ですかね、この寝取られ感はっていう。
まあまあ定番ではありますよ。
まあそうですね。まあ元ネタではないですけど、タイマン人とかもこんな感じですからね。
それはまあ、まあ、それはまあわかりませんが、ただまあ、そうですね。敵役、まあ小枯らし君が女性を殴れないっていうネタもありますし、
うん、
意外とこの作品、小枯らし君以外の恋敵の存在、そんなに、あんまりこう、重くは描かないですが、でもやっぱり敵は基本男ですからね。
そうですね。おぼろさんの時のね、人もそうでしたからね。龍神さんもっていう。
はいはいはい。なので基本的は男という流れの上で、今回はさらにより一層深くそのやってきた婚約者という土定番を踏んできたっていう感じですね、うん、
そうですね。いやはや、まあまあまあさすがにね、さっき言った展開みたいにはならないとは思いますけれども、ゆうなさんはねやっぱり明るい漫画ですからね。
はいはいはい。
最終的にはハッピーにしてくれるんだけれども、まあどこまで踏み込んでくるかっていう感じですよね。
そうですね。まあ正直結構今週最後のコマのサギーさんの、このレイプ名とは言いませんか、ちゃんとハイライトは入ってるんですが、このネトラレ側はもうかなり狙ってますよね。
狙ってますね。
という点で確かにそっちの展開でどこまで攻めてくれるかは大変楽しみですよ。
うん。
いや、サギーちゃん確かに、 こう、バトルエピソードに入ると、どうしても存在感を失ってしまう、失い気味なサギちゃんでしたが、まあ、今週の中でもその魅力をしっかり描かれたように、その小柄くんとの関連性とか、その信頼とか成長とかに関しては、こう、ひときわ強く描かれていたキャラクターではありますので、ここで本筋、この長編エピソードにメインで絡んでくる感じなのは大変楽しみです。
そうですね。
では続きましてが読み切りです。読み切りです。レジェンドサッカー振り返る新人時代エピソード第2弾、暗殺教室の松井雄生が描く持ち込み体験読み切り5ページ、編集者なんてろくなもんじゃないということで内容としましては、最初持ち込んだ時の浅田さんは自分のことを忘れていて、次に担当した中野さんは、初代担当になった中野さんは、作品内容、これじゃあ、賞厳しいよ。一応出すよって言ってたけど、余裕で撮りました、みたいな感じで見る目ねえな、みたいな感じですが、みんな優しいですし、人と人との関わりは成長をもたらすぜ、っていう話でした。
そうですね。まあ、今回も、まあ、新人漫画家さんに対するエールみたいな話でしたね、っていう。
はいはいはい。まあ、そうですね。みんな頑張れ。持ち込み来たらいいんじゃないかな、っていう感じで。で、まあ、その点で言うと、本当にこの最後の一言、コロ先生の一言、人と人のダイレクトなつながりは成長を呼びます、という、この一言に何か、松井先生のイベントするところが集約されてる気がしましたね。
そうですね。まあまあまあ、漫画家ってなるとやっぱ一人ではできないところですからね。この二人三脚というかね、一緒に頑張っていくっていう展開でしょうし、はいはいはい、ただそれでも本当にね、編集者は教師じゃなくて、ただの人間だしねっていう。
はい、
もう本当にね、あんまり信頼すぎてもダメだよっていうところの釘を刺してるっていうね。展開ですからね。いや、もうまあ、いい話だなと思いましたけどね。
まあそうですね。正直、編集者の広さに関しては、このタイトルですが、今週は編集者なんてろくなもんじゃねえっていうストレートなタイトルでしたが、普通にさらっと書いたら先週の島ブーの漫画の方が、前回の島ブーの漫画の方が、すげえ編集ひどかったですからね。
すっぽかしてるっていう。
そういうドン引き感は前回の方がすごかったですからね。なので今週はタイトルでかなり煽ってはいますが、その点かなり松井先生のバランス感とか理性的な感じとかがすごく見て取れる感じの作品内容になってましたよ。
うん。
で、確かにその作品に関してその見る目を疑問視するようなエピソードを紹介しつつも、あくまで人と人との関わりは成長を促しますという形で、決してその漫画に関して、パーフェクトな相手じゃなくてもそことの関わりというのは確実に成長をもたらすという、きちんとした、メッセージにつながる何の矛盾もない内容になっていましたよ。
そうですね。いやーでも本当にこれからじゃあ、どんな人が書いてくるかわかんないですけど、あ、来週は藤巻先生ですか。
ほうほう。
いやーなんか、やばい話持ってきてほしいですねって。
まあそうですね。藤巻先生も、まあバスケ描写に関してはかなりいい、最初からいい感じではありましたが、それぞれ何か画力に関して、こう、ひときわ人より秀でている画力勝負っていう感じの、書き込みすごいっていう感じの先生じゃないですからね。島文も、うん、松井先生も、藤巻先生も。
そうだね。
だからこそ何か最初のファーストインプレッションといいますか、最初の持ち込みの時のエピソードというのは何か、より、こう、どこを認めてくれたのか、どこを褒めてくれたのか、どういった意見をもらったのかっていうのが、よりこう、プロフェッショナルな感じっていうのが求められるというか、分かりやすい感じになるのかもしれませんね。
そうですね。
といったあたり、大変藤巻先生のも楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第80話、内容としましては、氷河さんに攻撃された司さんと一緒に流れた千空くん3人は一箇所に流れ着いて、氷河さん、千空くんとタッグを組んで世界を征服したいって言うんですが、それに対してそそらねえ千空くんは司さんと手を組んで戦いますという展開でした。
いやー、氷河くんの思想が思ったより高能でしたねって。
いや、確かに、本当に先週の段階でバットマンにおけるジョーカーのごとき混沌の体現者みたいなのかなって言っていたら、それに比べたらよっぽど属的でしたね。まあ、ファシストではあるんですが。優勢思想的なファシストではあるんですが、まあ、ちょっと、まあ、人間的な俗っぽい欲求で動いている感じがしてきました。
いや、そうですね。いや、もうこれはもう完全に倒されるなっていう展開ですからねっていう。
まあ、本当に、決戦っていう流れになっちゃってますからね。ここで倒されそうな雰囲気すら出てきています。いや、ちなみにその俗っぽいというところに関して言うと、実はすごいマッチョですとか、立派な体格の、石像ばかりが一箇所に集められているのを発見するという展開が以前あった時に、僕は何かそれに対して、利用価値のある人を優先的に復活させようというのであれば、司君の思想は間違いなく、その、優勢思想的なものがあって、危ないな、みたいな話をしていましたが、実はあの石像を集めていたのは、司さんではなく、氷河さんであることが今週、こう、コマの演出とかで、こう、示されましたね。
そうですね。
その点、氷河さんが俗っぽくなる一方で、司さんに関して、その疑問視、僕が疑問視や点とかは払拭されて、司さん上げの、氷河さん下げの展開になっていましたよ。
そうですね。もうだから、司帝国の悪の部分は全部もう氷河さんが引き受けた感じですかね。
そんな感じになってますね、確かに。
いやー、そしてその司さんもね、これからは俺が戦うぜって言ってるわけだけども、次回予告は、最初で最後の奇跡の共闘ですからね。
そうですね。この最後の煽り文、ちょっと、普通に読んだら、司さん怪我をしているとはいえ、ここで、あ、意外と無事だったのか、大丈夫だったのか、司さん良かったぜ、やったぜ、一緒に戦いたいぜ、っていう、そういう雰囲気になりかねないところを、この煽り文で奇跡の最後の共闘って、最初で最後の共闘、あ、知るんだって思っちゃいますからね。
そうなんだよね。
これは、ちょっと、どうかと、ま、今後の展開次第ですが、これが嘘だったらいいなとは思いますよ。
そうだね。まあ、ジャンプの次回予告は嘘な時もありますからっていうね。嘘
な時もありますし、とは思いますが、ちょっとこれ死を確定するような煽り文っていうのは、ちょっとどうかとは思いますよ、確かに。
うん。まあまあ、でもね、まあ、司さんの無敵っぷりだったら、まあ、復活することもあるかもしれませんしっていう。
いや、本当にこれが嘘であることを、期待はしていますよ、うん、ということで最後に手を組むところに関してもちゃんと最初に出会った時の復活した直後の司さんの一言、これから君に危険は訪れない、僕が守るからだといった、ああいったセリフを引き合いに出して、それを自分は破ってしまったけれど、千空は自分の言葉を曲げなかった、守ってくれた、約束を守ってくれた、だからそれに応えるために自分はもう約束を破らないという形で、最初の言葉にこう絡める形で共闘、手を組む、タッグを示すという、この言葉回し、セリフ回し、展開の結びつけも大変熱いものがございました。
そうですね、熱かったですね。
では続きまして、僕のヒラアカデミアの第203話、内容としましては、エンデバーさんがショートショートって言ってる最中、トロヒ君たちは B 組と戦って、骨抜き君にいいようにこう流れを作られて1対1の戦いになって、ますという展開でした。
いや、もう既読スルーされてるエンデバーさん面白かったですね。
いや、本当にこの間抜けっぷりは大変いい愛嬌になってますよ。
そうだね。まあ、自業自得なんだけどね。それまでが悪いから、まあ、俺はむしろざまあ見ろ見てきたって経緯はちょっとありましたけどもね。
まあまあ、これ別にそんな深刻な感じでもなく、単なるその、息子離れにできないというか、世話焼きなお父さんの、ある種の茶目っ気、可愛さではありますからね。
まあそうだね。
だからその、おっさんの可愛らしさをここで出してきて、それが今までとのギャップで、より一層顕著に映る、より一層いい感じに映るという、まあ本当にいいキャラだなと思いますよ、エンデバーさん。うん。
いや、成長しましたからね。
はいはい。
そして、まあ成長したといえば、トドロキ君も成長したっぽいですけども、まあ本当に炎を使ってはよかったねっていう展開でしたねっていう。
まあ、炎はまあ、加減が難しいんでしょうね、きっと。
まあね、消死体が4つできても怖いしねっていう。
はいはい。まあその点でやっぱり氷を使ったっていうのはやっぱりヒーローとしての合理的な判断だとは思いますよ。う
ん。そうですね。いや、まあまあしかし本当に展開的には完全に1対1の本当力押し勝負になりましたからね。
はいはいはい。
いやー、それぞれがどう戦うかが注目ですなっていう展開でしたね。まあ、
そうですね。骨抜きがいくら柔らかくするといっても、連続してこう食らわし続けたらどうなるのかなとか、デフ君に関しては指でこう氷を砕いても次々作られたりして大変だったりしたわけですから、柔らかくした上からいけるんじゃとか、骨抜き君は触るだけでいいんだったら囲まれたらどうなんだろうなとか、結構能力の制限的なところがまだはっきり分かんなかったりもしますからね。
そうですね。
その辺何ができるのかできないのか分かりきらないところもあったりしますので、まあその辺も説明されつつ、こう一対一の戦い、うまいこと展開していったらなと期待しておりますよ。
そうですね。
きっとトロヒキの成長フラグがすごい立ってますからね。
うん。いやー、だからちょっと活躍してほしいですね。前回の戦いはヤオロズさん負けちゃってますからねっていう。
はいはいはい。
持ち上げられてるからではトドロキ君頑張れって感じですからね。
いや、本当にこのエンデバーさんの新技を匂わせる振りなんかもありますから、トドロキ君の成長にまず持って期待ですし、それに対してまず最初に成長の兆しを見せたのは飯田君でしたしね。
うん、
うん、といった感じで
新技レシプロターボ、
はいはいはい、
全部フルスロットルってことはまああれなのかね。どうなんですかね。さらにでも上があるのかな今度は。
そうですよね。ギアを一段、通常のギアを一段上げたっていうことなのかなとは思いましたけど、でも俺はもうずっとフルスロットルだ。うん、もうちょっと何かかっこいい理屈があるのかもしれませんね。
そうですね。
まあせっかく成長を示すんであれば、やっぱりそれで勝ってほしいなとは思ってしまいますので、
うん、
その辺の成長描写を大変期待しております。
はい。
では続きまして、読み切りと扱いで読んでいきます。今週も、僕のヒーローアカデミア、これはゲームページだったのかな、わかりませんが、その後に読み切りとして、秋山陽子先生の私のヒーローアカデミアが掲載されていました。今週取り上げられた、女の子はトカ卑弥呼さんでした。みんなを指しますという展開です。
そうですね、まあトカちゃん可愛いなっていう2ページでしたね。
はいはい。可愛いですし、本当にこの会話のやりとりですとか、すぐ人を誘おうとするところですとか、この辺が結構本編中で、やっぱり魅力的なキャラクター、トカちゃんのポサがすごく出ててよかったですね。
いや、そうですね。そしてもう死んじゃった人たちもいますからね。
まあそうですね。ちょっと出てきたりしますので、まあ、ほんわかしたあの頃の、ヴィラン連合という感じですね。
そうですね。まだちょっと殺伐と完全にしてない頃だしねっていう。
はいはい。まあ、可愛いトガちゃんが見れてよかったなというお得感のあるスピンオフでした。
はい。
では続きましてが、秘蔵読み切り収録のジャンプコミック31巻大好評発売中&最強決定戦ブルー大森狩りセンターカラーの衝撃の相馬となっておりました。31巻には、ヒロイン大集合の華麗なる晩餐会が収録されているそうです。
そうですね。結構みんな際どい中で、チカちゃんだけそうでもなかった、あの読み切りが出てくるわけですね。
まあ、そうですね。ジャンプヒロイン大集合でみんなそれぞれ魅力的に描かれてあれが乗るということで、それは大変お得だなと思います。で、センターカラーは、相馬くんと朝日さんがそれぞれ長一郎さんを背後に背負って何か因縁ある感じのセンターカラーとなっていました。
そうですね。この二人の因縁は、そんなにバチバチしたいんで、ね、これからもっと盛り上げてほしいなって思います。
そうなんですよね。なんか、エリナさんを、くどくためについでに勝負吹っかけたぐらいの雰囲気でしたからね、今のところは。
そうですね。
ただやっぱり城一郎さんを間に挟んでそれぞれ何か大変因縁深いとは思うので、それがこれから描かれて戦いにもつれ込んでいくっていう展開があるんだろうなというのを期待させるセンターカラーでした。
はい。
で、内容としましては285話で、相馬くん、最後の晩餐を所望するおじいちゃん、みんなに死んでもいいと思わせる料理を作らせるのが合格だって言ってるのに対して、まだ物食えるんだから料理の平原、料理の荒野、料理の世界は続いているぜっていう形で生きることを促す最初の一皿を出して、おじいちゃん感動して死ぬのもやめましたという展開でした。
まあそうですね、おじいちゃんムキムキになって V 生き返って、
はい、
再びね、元気になるっていうね、まあ期待通りの展開でしたね。
まあそうですね、ちゃんとムキムキになる展開もありましたし、まあ、で、この死、自分が本当にもう料理をできない体、体力的に無理になってしまったから、もう自死を選ぶ、自殺をしようと思っていたというのを相馬くんの料理によって思いとどまらせるという形で、今回この裏料理人という突飛な設定が出てきたことによって、この生と死という本当に姿勢を交えたエピソードというのをこうできたというのは、その裏エピソード、裏料理人という展開があったからこそかなと思いましたので、うん、まあ、一応その設定を生かす、最大限に生かそうとするお話になってたなとは思いましたよ。
そうですね。いや、はい、もうしかし本当に、相馬も抜き差しならないところまで来ちゃったんですねっていう。
まあまあ本当に精神。でもまあ、まだ、ヤクザに、マフィアの料理人が死ぬとか死なないとかそういう話ですから。
うん。
まだその程度ですよ。
はいはいはい。そうだね。まだなんか世界の命運とかをかけて戦ってるわけじゃないからね。
そうです。核爆弾のスイッチとか特に出てこないですしね。
うん。そうだね。いや、まあでもこれから分かんないからね、スケールアップしていくかもしれませんからっていう。
はいはいはい。いや、本当にこの先もどんな極限状況での料理になるか大変楽しみですよ。
そうですね。まだ大地のもんですからね。
そうですね。この先いろいろ針の山とか、濃硫酸の海とか、そういうところで戦ってくれると思いますからね。
そうですね。負けた方が落ちて溶けて死ぬみたいなね。
そうですね。最初に鶏を入れると、ギャーってジューって言って骨だけになる、そういうところで戦ってくれることを期待してますよ。
はい。そして、あとは、なんか、最後の方でちょっとやっぱりなんか、ブルーの、なんか、一番トップの人もなんか、相馬くんに注目してるみたいな描写がありますけどもね。
はいはいはい。
これは何でしょうね。なんか、俺的にはなんか、お母さん関係のフラグかなと思いながら読んでましたけどもっていう。
まあそうなんですよね。ここで確かに相馬くん、まあこの人は、ブルーの偉い人は、何か相馬くんが、敗退することを予想していて、通ったとは意外だなって言ってる感じなんで、その点あんまり評価してない人なのか、うんって立場的にはわかんない感じになっていますが、でも、シルエットが女性的な感じで、描かれていますし、で、相馬くんと朝日さんの間に城一郎さんというのがいて、朝日さんが裁判を名乗っているという点とかも含めて、やっぱりその雪平っていう名前の出どころ、お母さんっていうのは、因縁に絡んでそうな気配バリバリですからね。
そうですね。というか、そろそろ出てこないと。
そうです。今まで説明するんじゃないか、するんじゃないかっていう流れを何回も作っておきながら、それをもう全て無視してここまで来てますからね。
うん。
いや、ついにそれが来るんじゃないかというのは期待していますよ。
そうですね。
そういう意味でもやっぱり、このブルーの偉い人、ソーマくんに注目している女性、影の女性という点で、ちょっと、お母さんを想起させる展開ではあるなとは確かに思いました。いやということで、この点。まあ、相馬くんがちゃんとそのルール無用な感じ、敵のおじいちゃんの審査員のところにズカズカ行って、周りのスタッフも困ってしまう。なんなんだお前は、みたいな、そういった感じの、一人ルール無用な感じ。で、一人だけ、正解も他の人が用意されていた正解に到達する中、一人だけ用意されていたもの以上の正解に到達している感じとかの主人公力、主人公感、ちゃんと出してきているので、相馬くんを中心に、こう、いろいろ巻き起こるのを楽しみにしております。では続きましてが、鬼滅の刃の第132話、内容としましては、炭治郎くん、柱、訓練に合流して、みんなに笑顔で送り出されたり、イグロさんにいじめられたりしつつ、品津川さんのところに行ったら、死にそうな、訓練、仕事を受けている一方、そこに玄也くんやってきましたという展開でした。
いやもう今週はもうイグロさんの試練が面白すぎましたね。
まあみんなキャラクターは面白かったですよ。
まあそうだね。でも他の柱の訓練が結構、まあ品津川さんは別としてもね、結構ほのぼのしてるに対して、イグロさんだけテンションが違うってのは面白かったっ
す。はいはいはい。
処刑場、もう偉いこっちゃです。
やっぱり単にその厳しいとか身体的に辛いっていう以上に、やっぱりちょっとサイコ感が、サイコ感がありますからね。
そうだね。いや、でもね、意外とそんな感じで、この人も変な人なんだなって思わせといたところで、でもなんだろう。この、なんか、カンロデさんに対しては結構、このね、好意を持っていたことが、いろいろ分かってきたりとかね。
はいはいはい。いや、普通に優しい人なのかと思っていたら、カンロデさんに対してちょっと、やっぱ名指しで、こう、思いを抱いてる感じ、雰囲気にじませてきましたよね。
そうだね。でも、カンロデさんは気がついていないっていう展開ですからね。
そうですね。
いやー、不憫キャラも出てきたし、しかもその後の品津川さんとの対比でね、はいはい、イグロさんはもっと休憩をくれたっていう。
はいはいはい。
謎の上げがあったりしますからね。
そうですね。やっぱイグロさんはそういう人ですよ。
好感度がガンガン上がってくんだけどって
。はいはいはい。
いや、まあまあでも本当にだからね、イグロさんはなんか俺はだん、本当出るたびに好きになってるんでね、いや注目キャラだなって思ってますね。
いやー、よかったですよ。まあ、今回それで言えば、まあ、うずいさんはあっさりでしたが、その後の、むいちろうくんと、かんろじさん、まあ、イグロさん、この3人に関しては、やっぱりその人の、それぞれすごく問題のある点と、いい点、優しい点、それぞれが、こう、両面描かれる形でしたからね。
そうだね。
やっぱり改めての魅力の確認と掘り下げになってるなと思いましたよ。
うん、
迷惑なとこといいところ、ちゃんと描いてますからね。
そうだね。まあまあ、カンロジさんの迷惑なところは人によってはご褒美ですからっていう。いや、
本当ですよ。
まあでもちょっときついか。
いやでもこの力技によるほぐしとかもこの距離感でこの体勢でやってもらったらもう、股が裂けてもやむなしですよ。
いや、そうだね。だって、胸とか凝視しても別に怒られない位置だしねっていう。
いや、本当に、このまま前に、こう、柔軟で倒れられるようだったら倒れてもいいんですよ、こう。
そうだね。体柔らかければ天国ですよっていう。
それだったら股関節が裂けてもしょうがないなっていう感じですよ。
まあ、そうだね。まあ、そしてね、ギャップといえば本当に、品津川さんもなんか最後の展開だと、これからなんかギャップ見せてくれるかもしれませんしねっていう。
はいはい。いや本当に玄也くんに対して、まあ玄也くんの過去エピソードとか能力に関しての説明がありつつも、その、玄也さんがその品津川さん、兄に対して、弟はいないって言われてしまっている、兄との決別みたいなところに関しては、結局、回想とかで説明されなかったですからね。
そうですね。
気になるところではありましたので、改めて玄也くんのキャラクターが、新キャラの、印象が薄れないうちにそのエピソードを持ってきたのは大変興味深い展開ですよ。
そうですね。
玄也くんも本当に女の子相手にタジタジみたいな展開描写が本編中でもちょいちょい挟まれたりして、もうやっぱり可愛らしいキャラになってますからね。
そうだね。
最初の登場した時点では信じられないくらい可愛くなってますからね。
最初本当にだってボキッて折ったしねっていう。
本当に。その点、炭治郎くんが、品津川さん、お兄さんに、根塚を刺したので、認めてませんからって言っている、あれに近いテンションで、玄也はあの時、あの子を殴ったし、っていう、あの時はお前が悪いよね、みたいな、あの感じに近いものを感じますよね。
そうだね。
まあ、そんな感じで、品津川お兄さんも、玄也くんばりに可愛くなってくれることを期待しております。
はい。
では続きまして、配給の、第324話ということで、内容としましては、みんなでボールを繋いで繋いで繋いで、見事なショットもなんとかしのいだりとかして繋いでいった結果、その全ての汗が、伝わっているボールを滑らせてしまっ て、ゲーケンマ君滑らせてしまって、ヌコマ負けました。試合終了です。面白かったという展開でした。
いやー、ほんとそうですね。なんか、あっけない終わりでしたけれども、でもほんと最後に我々が読んで出てきたのはもう、ケンマ君と同じで、はぁ、面白かったーっていう、そんな展開でしたね。
いや、本当に、この、お話で、今回の試合で本当に共感すべきところは、この最後のケンマ君の、はぁ、面白かったという、ここに本当に共感できるというところですよね。
そうですね。
本当に確かに面白かったっていう、この気持ちが胸にそのまま透き通ってくるような感じのエピソード展開だった、ここ最近しばらくの配球は本当にすごいなって思います。
いや、神がかって、本当に。なんだろう、登場人物にさ、感情移入して、本当に言ってることとこっちの気持ちがシンクロするってなかなかないけどさ、ここ数週はずっと配球そうだったからねっていう。
いや、本当に空気感が本当に伝わってきましたからね。
うん。
いや、もう楽しい楽しい、負けたくない、続けていたいっていう、その幸せな勝負の感じが伝わってきて、そこに今週、この不意に訪れる夏のあの日の風景ですからね。
そうだね。
情感情緒たっぷりですよ。
いやー、だから本当にな、なんか、すごい、だから、なんだろう、爽やかな終わり方だったよねって。
はいはいはい。いや、まあまあ、この後本当にこの大会終わってしまった、試合が終わってしまった、このメンツはもうこれで最後だっていう、それに対するリアクションがまた来週以降あるのかもしれませんし、それがこうグッとくるんだろうなと思ったりもするんですが、今週に関して言えば本当に、はぁっていう負けても悔いなしという本当にいい負けっぷりというかいい試合だったという感じの印象だけが残りましたよ。
そうですね。いやー本当になんか見てるねカップルもなんか終わっちゃったうーんっていう感じもね。
はい。
このなんだろう感じもちょっとわかるしねっていう。
いや本当に読者のリアクションを誘導する形ではあるんですが本当に観客たちもその試合に対して没頭して楽しんでああ終わっちゃったっていう残念がっている感じそして日向くんも自分が勝っているもう試合が終わっていることに気づいていないというプレイに対する没頭ぶり試合に対する集中とかが描かれたりとかそういったいろんな演出が噛み合ってこれでなんだろうなとは思いますよね。
そうだね。
いやーといった配球ネコマ戦大変面白かったのでこの先このエピローグネコマたちとの関係別れどうなっていくのか大変楽しみです。では続きましてが短期集中連載第3回ザ・コミックとなっております。内容としましては、坂巻くんは、アシスタント今無実の罪でゲーム所にいる馬場さんがかつて姫川さんのアシスタントをしていたことから姫川さんの、事件当日のアリバイについて確かめたらアリバイはトリックだっていう展開でした。
いやちゃんと今週で姫川さんが現場にいた、まあ最初で示されちゃってありますけども。
はいはい、はい。
現場にいておそらく殺したのは姫川さんだったら示されちゃってますけれども、まあそこに一気にたどり着くってテンポよくてよかったですねって。
まあそうですね。最初の描写もまだいくつかミスリードが含まれてる可能性は全然あるんですけどね。
はいはいはい、そうだね。現場にいたことは確定だけど、まだ殺したかって言われるとってことだよね。
はい。ですし、顔に関しても、まあ、まあまあ、まず、髪型化して間違いないんですが。でも一応、顔の半分は影で隠れてますからね。
はいはいはい。え、双子の弟が。
似ている別の人っていう可能性も。いやまあ、さすがにそこまで行くとあれですが。でもまあ、本当に手にかけた描写がない。実際に殺している描写がないっていうことに関しては、こっから先、どんどんどんねん返し、ひっくり返される可能性は、余地は全然ある描写だなと思いましたよ。
そうですね。いや、まあまあまあ。とりあえずね、今回の漫画で分かったことはここまでなんで、さあこの後何が出てくるかっていうところではありますけれども。
はい。
まあそこに関してはもう姫川さんのこの、私の頭脳と権力の即と味わわせてやるっていうところがもうフラグにしか見えないっていう。
いやきっと恐ろしいものを描いてくれると思います。本当に遊戯王の頃から高橋先生の描くゲスとかクズは良かったですからね。本当に胸くそ悪くなりましたからね。
そうだね。
だからこそもう闇のゲーム、罰ゲームだっていうあれが気持ちよかったんで、本当に姫川先生もそのゲスプリ、クズプリに関してはかなり胸くそ悪くなるものが来てくれるんじゃないかなと期待してますよ。
そうですね。でもどこだかこの人うっかりさんなところもありそうだね。
まあまあ隙はありそうなんですけどね。でもまあ別にゲスプリ、クズプリっていうのは隙のなさのことではないですから。
まあそうだね。
いかに脇がガラ空きでもすごいひどいことをやってたらそれはもう胸くそ悪くなるんで、もうその辺のテンションの高まりっぷりを期待してますよ。 では続きまして、僕たちは勉強ができないの第85話内容としましては、三者面談で、成幸くんお母さんがやってきて、お母さんは成幸くんが何か家のお金のことを気にして、大事なものを見失ってやしないかと、心配したりしている口ぶりな一方、ふみのちゃんのお父さんは、リルちゃんを口説いている数学教授で、娘のことどうでもいいって言って腹立つんで、成幸くんが、ふみのちゃん、うちで暮らしますと断言しますという展開でした。
ていうか、まず、数学教授、お前、親父だったんかいっていう。
はいはい。これはびっくりでしたね。
いや、普通にびっくりだった。なんか、他の人がなんか、お父さんとか伊藤さんって聞き間違えちゃうとわかるよ、これっていう。
はいはい。
確かに、こういうリアクションになるよなっていう、
ね。まあ、そうですね。まあ、今週、この、リズちゃんをスカウトしているっていう場面まで至ったら、あ、これ、ふみのちゃんのお父さんなのかなっては思いましたけど、本当に、最初に、オープンキャンパスで登場した段階では、まさか、全く予想の範囲外でしたね。
そうだね。いやー、だからまあ、本当によく仕込んできたなって思うし、本当に、この、勉強ができないにおける親父は問題児ばっかだなっていう。
まあ本当にそれは法則としてやってるんだろうな、あえてやってるんだろうなという感じで、みんなお父さん問題児ですが、その中でも、この、ふみのちゃんのお父さんに関しては、ズバ抜けて本当に嫌な人間ですからね。
そうだね。この珍しいくらいっていう。
そうなんですね。他の人はまあ、溺愛してるとか、そういった愛し方の度合いの問題、まあ問題はあるけれどっていう感じではあったんですが、これに関しては本当にお前のことはどこでもいいっていう感じの、大変ダメなお父さんなので、まあ、きっと、ふみのちゃんのお母さん、それも、教授で、数学教授だったらしい、その、お母さんのことでに関して何らかのトラウマがあってとか、そういった感じのお話、まあ、全然救いのある、許せるお話なんだろうなっていうのは、すでに現段階で思ってはいるんですが、とはいえ、実際現状においては、まあ、許し難いクズですからね。
そうですね。娘のことを何とも思ってないんじゃないかっていう感じがすごいしますからねっていう。
なので、これに関しては結構今までにない新しいパターンを出してきた感じがしますよ。
うん。まあでもね、そんな態度も結局はこのね、ラブコインに繋がっていきますからねっていう。
はいはいはい。
いやーもう最終的にはこのなんだろうね、うちで暮らしますからって言ったところの、このなんか、ふみのちゃんのこの、なんだろう、この、赤面の笑顔はもう、ごちそうさまって感じでしたからね。
もう本当に。いや、もう、ついに来ましたよ、ふみのちゃんが。いや、もう、
嫁に来る展開が。
いや、もう本当に、ただでさえ本命のふみのちゃんが、もう完全に制裁になろうとしてますよ、今。
何言ってるんですか？制裁は、妹がいるじゃないですかって。
まあまあ、それはそうなんですよね。だから、家展開ってなると、本当に妹との絡みが大変楽しみですよ。
そうだね。本当なんか修学旅行とかでいないとかじゃないといいんだけどっていう。
めっちゃあり得るんですが、でもまあ、コミックス派の人にはおなじみ、各話の間の空白ページのところが、必ずそのエピソードにちなんだ妹さんの一コマみたいな一コマ漫画が載ってたりするんですよね。
うん。
なので結構そのコミックス派の人に関しては、妹がラスボスっていうイメージは大変強いと思いますので、ナイフ君の家にしばらく暮らすという展開は、この妹に対する期待も大変高まる展開ですよ。
うん、そうですね。
いやー、という形で、結局今週、この嫌なお父さん出てきて、泥沼展開からの最後、ちゃんと成幸くんが、こう、度肝を抜く感じの、この大変いい展開、カタルシス気持ちいい展開までしっかり描き切って気持ちいいところで期待を持たせて、来週というこのテンポ感は、大変週刊少年ジャンプだなという感じがしてよかったです。では続きまして、ブラックローバーの第179話内容としましては、ミモザちゃんたちのところは敵も強くて大変なんですが、それ以上の相手のランギルスさんのエルフに溶かしたランギルスさんが王様のところに行って、王様の光魔法はしょぼいんでやられちゃいそうなんですが、フィンラルさんもやってきて、ヤミさんたちもやってきて、戦いますという展開でした。
いやーもう王様残念すぎでしょっていう。
王様は何かあるんじゃないかないかもなとはいろいろ思ったりはしていましたが、ここまで無能だとやっぱりこの何か世襲制か何かの血族か何かのそういったものの、害悪を象徴するようなキャラなのかもしれませんね。
いやそうだね。ほんとエルフの最終目標がこれだとエルフ側の格も落ちちゃうよ逆にってい
う。いやほんとにやっぱこの王様ぐらい差し出してこれでなんとかって収めてほしいですけどね。
そうだね。いやー、ほん、皆殺しだけはあるんだけどね。
はいはいはい。
いやー、でもちょっとそんな風になっちゃうんでね、王様には何でもいいから、ちょっと、なんか王様らしいとこ見せほしいんだよねって。
まあここまでダメな感じに描かれると、逆にその、やっぱり王様、王族に関しても、すごい負の面があって、それ込みで、必ずしもその、この事態、エルフが放棄、エルフがこう襲ってきているという状態の解決が必ずしも現状維持ではなくて、王族の問題も鑑みた上での何か新しい世界、そういった王族の問題も含めての解決策に向かっていくフラグなのかもしれませんからね、この無能っぷりは。
はいはいはい。それは、すごいですね。そうだったらちょっと、なんか面白そうだと思いますよ。
ただやっぱ王様の首を跳ねて民主化するしかないんじゃないかと思いますので。
あ、次、クローバー王国じゃなくなるんで。
王国じゃなくなるという、という展開もあるかもなとか思ったりはしていますよ。
うんうん。それはちょっと面白いやってますね。そしてまあ王様はね、かっこ悪かったけれども、まあ今回は本当にフィンラーさんがかっこよかったんでよかったですねって。はいはい、お前は本当にフィンラルかっていう展開でしたけど。
いやもうフィンラーさんは最近かっこいいですから。
はいはい、そうだね。まあ、確かになってい
う。はいはい、イメチェン社会があったなという感じで。まあそれと同時に今週はランギルさんのこの攻撃、空間魔法を空間魔法で防御して、十社の中央の十社中心に足場が少しだけ残っていたのが穴とかした床にゴトンと落ちるですとか、まあ自動迎撃によってヤミさんのタバコがチュンと削り取られたりですとか、そういった感じの、まあやっぱり空間魔法を面白おかしく、見た目に面白く描こうという感じ、そういった感じのビジュアルの工夫とか、試みが見て取れるあたりも大変良かったんで、こっから先、ランギルさん感染はそういったエフェクト的な意味でも大変楽しみですよ。
そうですね。
では続きましてが、シュンキルネサンスダビデ君の第7話、内容としましてはゴリアテさんというガキ大将がやってきて、ダビデ君に勝負を仕掛けるんでチンコに、洗濯バサミをつけて気絶しましたという展開でした。
本当に今週はくだらない話でしたね
いや、この男子高校生乗りみたいな感じは好きですよ。
いや、そうだね。本当になんだろう、まあ、画力の無駄遣い感はすごい良かったし、
はいはい、
まあ、ちゃんと絵画ネタも絡めてきましたからねっていう。
そうですね。果たして、この、キリストの埋葬のこの一枚をもとに、じゃあダビデ君が気絶するような展開は何だろうと思ったのか、もしくは、まずこの展開お話、チンコの顔を洗濯バサミでという、そういう展開があった上でそれにふさわしい絵画を探してくるのか、意外とどっちなのか気になったりはするんですが。
うん、どっちも不敬だけどな。
どっち初なのか気になったりはしますが、でもちゃんとこの、展開に即した名画をちゃんと持ってきましたよ、今週も。
いや、そうだね。ただもう本当に世の小学生たちがこの名画を見た時に本当にもう、あちんこだって思ってしまったら悲しいなと思いますけどもね。
いや、キリストの埋葬、これでなんとか、キリストも、こう、この世の全ての人の現在、罪、責めくを、ちんこに受けた人として記憶していったらいいんじゃないかと思います、ね。
いいのかそれ。
ちょっと、本格的な、ちゃんとした信者には刺されそうな気がしましたが。
まあまあまあ。まあまあでもね、ダビデ君は一応ほら、ちゃんと勉強にもなる漫画ですからっていうね。
はいはいはい。
今週のゴリアテだってちゃんとダビデ王の伝説に出てくるね、伝説の巨人ですからっていう。
はいはいはい。ちゃんと、元ネタ的に因縁のある相手なんですね。
そうなんですね。まあこれは完全にフェイト号知識なんですけどもっていう。
なるほど。いやという形で、ちゃんとキャラクターも、まあ、絵画の擬人化みたいな感じで、その属性を生かした、展開をやりつつ、そのくだらない、高校生活のバカ話みたいな感じの展開が、ちゃんとなんか板についていた感じがするので、この感じで、さらに新キャラもうまいこと転がしたり、キャラ同士を、新キャラ同士、別キャラ同士を絡ませたりしていけたら面白くなるんじゃないかなと期待しております。
はい。
では続きまして、呪術回戦の第33話、内容としましては、虎杖君、やってきまして、交流戦交流会のルール説明がされました。虎杖君交えて東京校は、なんとか勝ちに行きます。その一方、京都校は虎杖君殺しに行きますという展開でした。
いや、もう、柱で遊んでるパンダ先輩可愛いっすねっていう
展開でした。いや、もう、あざといレベルですね。
そうなんだよね。本当にあざといっていう。っていうか、でも、東京校は本当にね、なんだろう、すごいみんなワイワイ仲いい感じがね、虎杖くん、半分いじめられたんですけども、伝わってくるのがいいですね、
はいはい。いや、本当にそうですよね。やっぱり、ここのところは京都校との対比になってましたね。
そうですね。まあ、俺は意外と京都校のこの、まあ、ギスギスしつつも、まあ、バラバラになってない。ちゃんとまあ、繋がってる感っていうのは魅力的だと思うんですけどね。
繋がってるような感じの印象は僕の中ではあんまりなかったんですけどね。
そうですか。でも一応みんなね、東堂先輩は、あれだけど一応理解してあげてるじゃないですかっていう。
まあもう手がつけられないってことですけどね。
まあね、ちゃんと録画すればいい、戻れとかって言って、ちゃんと東堂先輩に配慮したセリフも入ってるじゃないですかっていう。
はいはい。でも、もう、結局、問題は女の好みですから。
そうだね。いや、手がつけられなかったっていう展開でしたけどね。
なので、東堂さんも当然そうですし、あと京都校のあの五条先生ファンの人とかも内心ではもう嫌だな、嫌だなと思いながら対応していますし、やっぱりその辺で、やっぱり分裂してる感じとかは感じ取れるんで、やっぱりあんまりこう仲間感っていう感じは そうですね。やっぱ主観キャラがこの女の子だからですよね。
そうだね。
うん。いちいち人の、発言とかに関して感想を言ってるのが、この五条先生ファンの名前が出てこないんですが、さっきから。この子が、読者視点に立ってるからこそ、その女の子が、ああ、嫌だ、本当にやんのって思っているこの人たちがちょっと嫌な感じに、より一層嫌な感じに映るんですよね。なので僕は今日とこう嫌なやつだなと思いながら読んでいきます。
まあ嫌なやつは嫌なやつなんですけどね。一応まだなんかこうね、ちゃんと別に殺せってやったらじゃあ殺すかみたいな感じで。これこっちが普通の呪術師なんでしょうからね。そういった意味ではなんか、そういったところなんか共通項みたいなとこあるような気がしますけどもね。
なるほど。まあ普通、いわゆるその普通というのがきっと五条先生が叩き潰そうと思っている、あの、凝り固まった現状の呪術界っていうことなんでしょうね。
そうだね。いや、はや、まあまあ、だから本当新年の戦いになりますから、これはっていうね。
はいはいはい。
展開ですから、本当に戦いは楽しみですよっていう。どういう作戦がぶつかるかも含めてっていうね。
はいはいはい。いやもう本当に作戦、あの、多人数戦としての展開も楽しみですし、その中で、命を狙われるイタドイ君に対して、それを中心にして、それぞれ何か主義主張といった、本当に意見交換で、考えの変化ですとか、そういった人同士の交換交流っていうものが、どんな感じになるのか、大変期待ですよ。楽しみにしております。
そうですね。まあ、あとは本当に、虎杖くんと伏黒くんの、この、久しぶりに会ったけども、この相棒感がやばかったねっていう。
いやー、よかったですよね。今週2回ありましたからね。まず、1箇所目は最初のところで、虎杖くんを評価する伏黒くんの、この、呪術なしで京都校、東京都をやり、東京校をやり合ったら、虎杖が勝ちますという断言。
うん。
これもキュンときますね。
来るね。
そして、その後、この試合に赴く前の、あの、伏黒くん、虎杖くんに何かあったろうって、あった。けど勝ちたく、けどそれのおかげで勝ちたい。俺も割と負けたくないという、この端的な返し。いやーもう、イチャついてますね、こいつら。
そうだね。しかしでも、そこがなんだろう、あい、あの、お互い差し合ってるってところがなんかこう、エモいよねっていう。
はいはいはい。
いやーなんだろう、燃える展開ですよっていう。
いやー本当に、結構、やっぱり、まあ、イタロリ君に関しては結構最初からという感じではありましたが、フシグロ君に関してはやっぱりイタロリ君が死ぬ前後、死んだ後とかの、その回想を語り、その後その遺族の元に行ったりですとか、修行に対して打ち込む時も、もうそのイタロリ君の死を受け止めた上で強くなろうとしていた描写とか、いろんなそのイタロリ君のいない間の、描写のいろいろが、ここでこう、説得力になりますからね。
そうですね。
フシグロ君はイタロリ君のこと思ってたもんなっていう感じが伝わってくるんで、ここでの二人の開口っていうのは大変キュンキュンくるものがあります。では続きましてが、ハンターハンターの第386話内容としましては、この第9王子さんが能力いろいろ解明しようとしているのに対してみんないろいろと戦々恐々とする中、クラピカはみんなの水見識をやるって言ってる一方、第4王子さんはすごい勢いで、念能力習得していく一方で裏表のある女が可愛く思えてきたっていう展開でした。
いやーもう最後の一言、不穏すぎやろって。
いやー本当にこういう魅力的な奇跡を書くのが上手いですよね、トカシ先生は。
いやー上手いね。いやー本当だからテータちゃん、まあ、もともとすげー死亡フラグ立って、これはでも生存フラグかーと思っても、でもやっぱりなんかさらなる地獄の魔かけみたいな匂いもするしっていうね。
いやーまあどっちもありえますからね。その読めなさが本当にハンターハンターの絶妙なさじ加減なんですよね。
そうだね。魅力だよね。
どうせ残酷なことが起きるんだろうなっていうほどでもないですが、当然安心は一切できないという。この、もうそのハンターハンターの不穏さ、そのものですよ、ここが。
いや、そうだね。そしてね、まあ、あとは今週はもう本当に、念の能力にここまで時間使うんかい、決勝にっていう。
はいはい。
展開はもう、なんだろう、面白すげえ面白いんだけど、これ長くなるやつやっていう感じなんだよね。
本当ですよね。いやもう、習得した瞬間に全部自分で理解できたらいいじゃないですか。
そう思うんだけどね。普通の少年漫画はそうするんだけどね。
はいはいはい。
それをやらないのがまあ、ハンターハンターの魅力ではあるけどもねっていう。
まあ、本当そうなんですよね。いや本当にこの辺も、マフィアとかのところに関しても、念能力があることをこう、なんとか隠さなきゃ、それを公にしてる旅団はダメだみたいな、そういった超能力が本当にこの世界に近いリアリティの世界にあったらみたいな、そこのかっこよさがありますからね。
うん。
いや、そういった能力の回り黒さ、能力解明の回り黒さとか、能力の隠し方のすごい、もうその重要さとか、そういった点の見せ方のその本当っぽさっていうのが本当にハンターハンターの魅力だなっていうのが、凝縮されてる展開がずっと続いてますよ。
いや、そうですね。いや、なんで、まあまあ、 本当終わりまで付き合いますよっていう。
はいはいはい。本当に、まあ、楽しく読んでおります。今のところやっぱりキャラクター、展開的な、ストーリー的、伏線的、能力的、ギミック的、作戦的な、そういった魅力がいろいろとある中で、やっぱりキャラクターとしては、クラピカの頑張りと、やっぱり第四王子、声っていうあたりが、やっぱり、すごい求心力高いので、自分の中では。やっぱその辺を軸に、こう、何が巻き起こるのか、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、アクタージュの、第39話内容としましては、岩尾さんがいないんで、七尾ちゃんが、泣き出してしまって、ダメかもしれないんで、与那木さんどうするっていう展開でした。
そうですね。でも今週まず最初にその、星ですね、星母親の方が、すぐに崩れるわっていう展開の中で、でも黒山さんね、すぐに崩れるわ、この、じゃなくてね、この、無念だけが残る舞台なんて最初から始めなかった、まあ、いいのよっていう意見が端から始まる中で、でも黒山さんが無念かどうかは本人にしかわからないので、作品さえ残れば無念なんかことあるはずがねえんだよっていうところはなんだろう。すごい、作り手側の目線の演劇漫画っぽい展開で俺は熱いなって思いましたねってい
う。いやー、そこは本当に確かに、完全に対比する形になっていましたね。
うん。まあ、だから、これをね、なんだろう。変な話。ある意味ではこの七尾さんの感情が、この星有沙さんの言ってるね、ことに繋がってきちゃってるんで、そこを本当に与那木ちゃんがどう修正してくるか、岩尾さんの分身でも与那木ちゃんがどうやってくれるかっていうのをすごい来週楽しみにしてますよ。感じでしたね、俺はっていう。
まあそうですね。ということで、本当に、お話的な展開、死を目前にしたクリエイターにとって、その命の使い方、死んででも成し遂げるっていうことの意味合いみたいなものに対して、銀河鉄道の夜の本当の幸い、命の使い方、死っていうテーマが、完全に一致する形で、ちゃんとその答えをここで出そうとしている感じがしますので、
うん、
いや大変その構成が絡み合って高まっていってる感じがするんで、どこに至るのか大変楽しみですよ。
そうですね。
いや、僕はもう、アキラくんが全て解決してくれるんじゃないかと期待してますからね。
お、ここで意外な伏兵がっていう。
突然覚醒して、すごい、こう、前に出て、率先して何かを成し遂げてくれるんじゃないかと、期待していますよ、僕は。
いや、そうだね、確かに。俺もまあ、ここは、ヨナギちゃんがって言ったけれども、確かにここはでも、因縁的にはね、一応、期待されてない星ありささんの息子、星アキラくんがねっていう。いや、頑張るっていうのは確かにありですなっていう。
まあ、一応、やっぱりその、荒谷くんという才能と、ゆらぎさんという、その、まあ、もう一つの才能、それに対して、あきらくんという、やっぱり第三の核として、ちょっとこのお話の中で、重要視されてますからね。
うん。
で、その、演じる、演じない、本当のあきらくん、みたいな形で、いろいろと匂わされていますから、まあ、そのエピソードは絶対絡んでくるでしょうし、あきらくんのここまでのその、けなげな、いい人として頑張っている感じというのが、僕の中ではすごく魅力的な、こう、肩入れしたくなるキャラクターだったりもするので、この、ここでのアキラくんの活躍、まあ、ここでとは言いませんが、このお芝居でのアキラくんの活躍は本当に、僕は心底を期待しているところですよ。
うん、
では、続きまして、日の丸相撲の第215話内容としましては、金海山、大関金海山さんは、横綱になったら負け越したら引退を考えなければいけなくなってしまうので、それよりも大関で長く相撲を取るのか家族のためと諦めているんで、それが気に食わない日の丸くん本気でぶち当たられたりしている中で、金海山さんも自分の、本当の家族のために本当に、なることは何なのかということを改めて悟ったりとかして横綱を目指すんで頑張る本気になる、それを超えていく日の丸くんという展開でした。
いやーもう今週は本当に愛でこの惑っていたとこ金海山が愛によってまた復活するっていう展開は熱かったですねっていう。
いや本当にこれもやっぱり人生論、仕事論、競技論とかそういったものを貫く普遍的な考え何かが描かれていましたね。
でそうだね。でもでそしてこの乗り越えたことによってね、この強い金海山が大関とはって言ってこの語る展開、これはもうなんだろう、本当に先週ばっかり言ってましたけど、この川田先生の国語力が高い展開でっていう。
はいはいはい。
いやーなんかこう、本当に超えなきゃいけない壁っていう感じがすごい表されてて、いや、燃える展開でしたねっていう。
いや、本当にここで大関とは、頂に迫りし者っていう形で、大関とは、大関とはとこう、大関を持ち上げる描写が来て、大関やべえ、本気になったやべえ、強い、そう、やべえっていう、その大関を上げ切った後での日の丸くん視点に立っての、大関とは絶対に超えねばならぬ壁、で、挑みかかる、燃え盛る日の丸くん、たじろぐというか、身構えるというか、警戒するというか、それを迎え撃つ大関という、この構図に持ってく、上げて上げて上げて、挑むっていう展開は、大変、見事でしたね。
いや、そうだね。 先週だったらなんかそのまま勝っちゃえばいいやみたいなノリだったんだけれども、いやもう川野先生は、まあ予想を超えてね、やっぱこっちの方が盛り上がるねっていう展開見せてくれたんでね、いやー楽しいですねっていう。
はいはいはい、いやーついに、その新フォームお披露目かもしれませんからね。
そうですね。
といった形で、神王関も、ビリッと何か感じているような、この、日の丸くんの真のパワー、新しいパワー、友情パワー、それを、大変楽しみにしております。
そうだね。友情パワーだよね、これ。お願いしますって行くところなんか、本当になんか、前の友情パワーにつなぐ、なんかこう、ちょっと日の丸相撲の最近変わったところでもあるし、なんか、はい、でも面白いところだよねっていう。
まあそうですね。本当に日の丸くんがある種その、縛りというか、その戒めというかなんでしょうね。今までこう、凝り固まっていた、悩んでいたところが、解き放たれて、自由に相撲を取っている、楽しんで相撲を取っているっていうのが、この、あの、取り組みの際の一言とか、セリフとかで、なんか表現されてる感じがいいですよね。
いいですね。うん。
ということで、それがどうプレイに繋がっていくのか、技に繋がっていくのか、楽しみです。では続きまして、アリスと太陽の第17話、内容としましては、太陽くん、猫ザネくんにつきまとって、猫ザネくん用に編曲した曲を渡して、なんとか口説き落とせるかっていうところで、猫ザネくんのところにサバトさんから電話が来た結果、ベーシストじゃない。バンドに入ってくれることになったけど、ベーシスト飛びっきりを入れろって言われる一方、未経験のベーシストが加入希望ですという展開でした。
いやは、猫ザネ君をどうやって入れるんだろうなって思ったら、まさかカエサルの方から連絡が来て、それに敵対するために猫ザネ君が入るっていう展開は、意外な展開で面白かったですねって。
いやー、もしかしたらスパイかもしれませんよ。
ああ、そうなんすかって、ワイフの毒が。
なんせ、傭兵ですからね。
ああ、はいはいはい。でも、それだったらなんかもっと他の方法があるんじゃないかって気もしなくもないけどもっていう。
なのでまあ、実際何があったかわからないという感じでの引きですからね、そこは。
うん。
いや、普通に気になりますよ。
いや、そうだね。まあまあでもね、これによってまた太陽ハーレムが完成しま、太陽ハーレムに一つ近づいてしまった感じがあるんだねっていう。
まあ、シノンちゃんはそうでもないですけどね、別に。
いやいや、そこがシノンちゃんだよ。シノンちゃんは、こう何ハーレムにこの背後まで入らないほしいんだよ、俺はっていう。シノンちゃん大好きだからっていう。
ハーレム、結局、二人じゃんって話ですけど、そしたら。
いやいや、もうなんか、ほら、今週だってほら、幼女をさ、仲間に言ってるわけだから、次は穴行き聞いて、とかって言って。
はいはいはい。子供たちを手なずけてますね、確かに。
そうそうそう。で、もう、猫ザネ君は太陽君の曲聴きまくりだしっていうね。
はいはいはい。
で、同じくで、その、それを聞いて、また別の子の、なんか、サイドテールの子もなんかやっぱ太陽君好きそうな雰囲気になってますっていう。
はいはいはい。
もう曲、だからもう太陽君ハーレムがどんどん溜まってくよって言って、さらに今度は目隠れ巨乳もかよっていう展開ではありますけども。
まあそうですね。果たしてどうなるのか、きっとおどおどした感じの、ダイナマイトボディのおどおどした感じの人なのかもしれませんからね。
うん。いやー、果たしてちょっとね、どうなるんでしょうねって。
いや、大変魅力的な感じの予想が、予感がしますが、まあ実際その曲を弾くことによって子供たちを怪獣する、曲を作ることによって猫ザネ君を説得するといった作曲スキルによっていろんなことを解決する。で、作曲スキルによって美味しい思いをするみたいな、みんなに疲れるみたいな、そういった一つのスキルで、全てをうまく運んでいくっていうのは、まあ主人公としていいなっていう、そのパターンは、ぜひとも強調していって、踏襲していってくれたらいいなとは思いますね。
いや、そうだ。
何かお話のパターンとして、一つの、正しい方がここにありそうな気はいたします。まあ、それだけやっても、ワンパターンにはなるんでしょうが、それを基本にしていく感じっていうのはすごくいいんじゃないかなと思ったりはしています。では、続きましてが、田中誠二の第18話内容としましては、田中さんロボットでしたという展開でした。
いや、本当に田中さんターミネーターだったんかい、お前はっていう。
予想外でしたね。
予想外だったね。先週のロボ語りとかロボっぽいだけで、で、なんか別にそうだ、本当にそうだったんかいっていう展開ですからね。
そうですね。そうなってしまう何らかの特別な事情があるとかと思ったら別に事情っていうか本当にロボだったっていう展開でしたね。うん。
ロボだこれっていう展開でしたからね。
そうですね。ロボ違うって出てこなかったですね。
いやーでもどうなんですかね。なんか、ロボだったらロボで最初からなんか明かして人間とロボの触れ合いみたいな方がなんか俺は良かった気もするんですけどっていう。
そうです。もっとなんかその点に悩んでる描写とかなんかロボを匂わせる伏線とかがあったら、また、何かちょっと切ない要素を使えたかもしれない気はしますけど、急にこうロボだって言われても、まあ確かに、ちょっとまだ僕の中でピントは来てないんですよね。
そうだね。まあだからちょっとなんか不思議な感じだけど、まあしかし、ロボだとなんか逆に言うと格が落ちちゃう感じがちょっとあるじゃないですかっていう。
まあ、そうですね。
うん。 うん、だからどう上げるのか、まあそれは才川くんにどうやら勝つことによってまた田中さんのあれが上がるんでしょうけども、
はいはいはい、
ちょっとこのあたりの理屈付けは結構本当才川さんはもう最強キャラっぽい感じをすげえ出してるんでね、
はいはいはい、
このあたりどう理屈付けるかっていうところはちょっと来週楽しみにしてますけどもね。
まあ本当そうですよね、うん、なのでどう勝つのか、で田中さんが本当に現状なんか、しかもなんかなんでしょうね、田中さんの意思ってなんだって感じですね。
そうだね。
なかなか難しい問題に踏み込んでいるところもあったりするので、心の触れ合いもちょっと一からやり直す感もなくはなかったりするので、そういった田中さんのポジション考えとかを表してくれたらいいけど、まあでも基本細けいことは気にすんな漫画ですからね、これは。
そうだね。
田中さんの意思って何かみたいなことに関してもちょっと流されそうな気はしていますが、まあ、何かあったらいいなと期待はしていますよ。
はい。
まあ一応言っておくと人造人間型っていう単語の違和感は拭えないですけどね。
そうね、別に人間型とかでいいじゃんっていう。
人型ではなく人造人間型高い大量破壊兵器、まあきっとミサイル型とかそういうなんか兵器の型として人造人間型っていうことなんだろうなとは思いますが、違和感は拭えないですね。
うん。
といった独特のセンスが光る田中誠司、楽しみです。では続きまして地元がジャパンの第7話、内容としましては、ジモフルエンザで死にそうなので体内に入ってマスラオと戦って、勝ちましたっていう展開でした。
いや、まあそうですね。まあ大分県といえば本当お風呂ですからねっていう。
はいはい。
ただまあ今週に関してはなんだろうね。本当に、俺、その大分県の PR 動画の新風呂とか見ましたけど。
はいはいはい。
あれ、やばいっすからねって
。見てないですね。
うん。あれ本当に気違いじみてるというか、本当にアホなんで。
ほ
それと比べちゃうとやっぱりなんか、そっちが勝ってるなっていう感じがして。難しかったんだろうなって思い読んでましたけどね。
ああ、そうなんですね。僕は全然元ネタの方を知らなかったんで、普通になんかシンフロ地獄絵図ってなって、あ、確かに地獄絵図だなって納得して読みましたけど、元ネタとの比較で読むと難しいっていうところが結構あるのかもしれませんね。
うん。まあほらなんだっけ、あのね、なんか風呂の遊園地を作るとかって大分県は行ったりとかさ。
ああ、あれは見ました。あの動画は見ました。
発想があいつらおかしいから。
まあまあ、いいですよね。風呂の無限の可能性に気づいてますよね、ちゃんと。
ちゃんと気づいてますからね。いやー、まあまあまあ、本当にね。だから。でもまあ、地元がジャパンはね、基本的には地元をアピールする漫画ですからっていう。
はいはいはい。
それはちゃんと成功してると思いますし、ちゃんと今週もちゃんと山形県酒田市のね、報告とかもありますし。
これひどいですよね。
そうだね。これ実は雑誌だと結構潰れちゃって見えないんだよね。
ちょっとこれは編集がもうちょっとなんかしてあげた方がいいと思うんですけどね。
そうだね。解像度を上げるなり、なるべく白抜きの文字で送ってくださいみたいな。
いや、というか、
注意書きをっていう。
コントラストを修正するなり。何か印刷したらこうなるっていう予想をもとに、多分その印刷に流す前、パソコン上とかの確認だと読めたんだと思うんですけど。
うん。
そこは編集がやっぱプロの初見でフォローしてあげてほしかったですけどね。
そうですね、
ここはもうちょっとこうした方がいいですよ、みたいな。ちょっと幸先が悪いですよね。
まあまあでも単行本とかにも載るらしいですし、はいはい、そこではクッキーしてでしょうから、まあまあこれの反省を生かしてね、だから、ガンガン地元盛り上げててほしいなって思いますよっていう。
まあまあそうですね、ちょっとデータ作りに関しては今後の課題ではありましたが、ぜひとも皆さんいろいろ地元の名産、特産、イベントとかを広告してくれたらなと思います。ということで、何かこう進撃の巨人にオマージュした内容とかも出してきて、こうジャンプ的にはこれはわざとかなって思ったりもしましたね。
そうですね。まあまあまあなんかいろいろまあでも大分県って言うと他にまあ誰がいるかわからないんで、ちょっと今言及ができないんですけどっていう、はい、まあまあ普通にね超有名漫画ですからねっていう。
はいはいはい。
まあ、クレシンとかと並んでもおかしくないですよっていう。
いやいや、もうそれは間違いないので。今詳しくは思い出せないですが、まあ、ジャンプに一度持ち込んで、追い返したら別雑誌で成功したという伊勢山先生ですからね。
まあそうだね。そういう有名エピソードがあるからね。
それをこうパロディー取り入れていくっていうことに関してはきっとこれはここまで描いたからにはきっと許可を取ってくれてると思うんですよね。
はいはいはい。そうです。ああそうですね。撮っててほしいですね。
撮っててほしいですね。最初クレヨンしんちゃんが違うチームマルコさんどっちでしたっけ？伏せ字が使われていたのは。
クレヨンしんちゃんだね。
クレヨンしんちゃんですっけ。あれが、最初、作品名一部伏せ字、キャラクターにも目線が入っていたのが、チーマルコさんですとか、まあ、あれは集英社でしたが、まあ、今回もちゃんと伏せ字一切なしということで、きっと、イサム先生にジャンプでパロディーにしていいですか、巨人書いていいですか、いいですよっていうやりとりがあったんじゃないかなというのを、あったんじゃないかと僕は信じてますので、いつかそれに言及されたらなと思ったりもしています。
はい。
という形で、今後もどんどんいろんなパロディをしていってくれたらいいなという形で、目次コメントに入りますと、今週は、とりあえず読み切りの松井先生、しばらくです。当たるかわからないけど、新連載を目指します。新人の方々もぜひ、ということで、新連載を目指すということで大変楽しみです。
いや、そうですね。松井先生もそうですし、もし松井先生と戦って勝った新年祭だったら、それはすごい楽しみですからね、っていう。
はいはいはい。いや、本当に松井先生、当然作品も面白いですが、それと同時に本当に作品の設定で引き込むような、その企画の立て方というのにも大変、特徴と魅力のある先生なのはもちろんなので、新年祭が来るとしたら、本当に、その企画の段階から大変楽しみです。
はい。
あとはワールドトリガー、足原先生、どうにか戻ってまいりました。ジャンプであと5週、よろしくお願いします。ということで、お帰りなさいませという感じでございます。
うん。あとは、呪術廻戦の芥見先生、ダイエット記録1、まずは糖質制限、サンマルクカフェのパフェは安くて美味しいっていう。はい、はい。二代目芥見は急に無事もついてるんですけど、大丈夫なんですかっていう。
いやいや、別に日常エッセイじゃないですか。
制限してるのにパフェ食って大丈夫なんですかっていう。
いやいや、単にその、ダイエット記録、まずは糖質制限、っていう記録とサンマルクカフェのパフェは安くて美味しいっていうお得情報が単に併記されてるだけですから。
関係はないねこれ実際。前の目の分と。
もう何の矛盾もないですよ。
まあないけどさ。大丈夫かな芥見先生不安だよ俺はっていう。二代目芥見もなんかどんどん話し逸れていかない大丈夫っていう。
いやいやもう日曜エッセイストとして活躍していくと思います。
はい。
いやサンマルクカフェのパフェ美味しそうだなってすごい思わせますからね。
そうですね。まあ、聖地巡礼で行きますか、じゃあっていう。
本当に大変こんな2行も使わずに、1行ちょっとで、これだけパフェを、こう、美味しそうに描くという、このエッセイストの真髄を見ました。といった感じで、来週は、ジャンプコミック18巻発売中、因縁を断ち切れ、王城の決戦、表紙&関東から、ブラッククローバーが表紙、関東からとなっています。そして、センターカラーが演劇編大人気御礼コミックス全巻大重版&最新4巻発売記念センターカラーのアクタージュ。もう一つが、いただきを目指して春高3日目大反響センターカラー配給。で、もう一つが、なんと、新連載センターカラーです。大人気御礼2話同時掲載&センターカラー春季ルネサンスダビデ君ということで、なんと2話同時掲載だそうです。
おー、大丈夫なんですか
いやー、このまま磯辺ルートに乗れるんでしょうか。
もう画力ね、絵描くの大変そうだから頑張ってほしいですねっていう。
はい。といった、センターからルネサンスといった形の第49号11月5日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。